横浜リトリートスクエア。勝子と神大寺橋光が神奈川で自分らしく生き生きと暮らしている人をゲストに、明日の元気をお届けする横浜リトリートスクエア、非公認神奈川 PR 大使になりきってお届けいたします。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、神奈川スタジオからお送りいたします。
トークライブメリー夢の種。
横浜リトリートスクエア。リトリートは整える、スクエアは街角。横浜、湘南、神奈川の風を感じながら、疲れた心と体をほぐして元気がもらえる話を、横浜のとある坂道を登った街角からお届けいたします。僕は海のない埼玉の出身、休みのたびに海の匂い、波の音を感じに神奈川を訪れていました。日頃のざわついて仕方のない心を落ち着かせるために、あれから40年、お酒も飲めるようになり、神奈川に暮らしてそれなりの月日も経ち、歴史と海と里山がある、未だに元気をくれるこの町で出会った素敵な人たちとの楽しい会話が明日の元気になっています。今日のゲストは宮城スウェンさんです。こんにちは。
こんにちは、宮城スウェンです。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
素敵なご縁のスウェンと呼んでください。
素敵なご縁のスウェンさん。
はい。
まあいいですね。なんかね、いつもあのね、なんか会議とかしてると、
はい、
結構こうシビアな、こういう、
あ、
今めっちゃ柔らかいっすね。
本当は柔らかいです。
本当ですか。
あのよく怖い人って言われることがあるんですけど、真剣なんです。
真剣ですね。
そう、あれは真剣な表情です。
もう宮城さんの、でも確かにあのいろんな説明を聞いてると引き込まれますし、すごく説得力もあると思います。
ありがとうございます。
で本当にでもあの柔らかい人なのかどうかは、ちょっとこの間ね、数字の心理学やったんですよね。
はい。
数字の1って何でしたっけ、なんて答えてましたっけ。いいですか、
答えて。かっこいいとか。
かっこいい。
ちょっと恥ずかしい。
で、あの数字の2が
柔らかい。
まあ当たるも八卦、当たらぬも八卦で、ユングの、ね、はい、数字の心理学ってやったんですけど、これ1が自分の自分に対する評価ってことで、かっこいいとすごい。そう、
ナルシストですよね。
でもさらに、でも僕もっと良かったなと思うのは、2っていうのが、
はい、
パートナーがいる場合にはパートナーの評価だし、いない場合はパートナーに求めるものなんですけど、
はい、
柔らかい、
はい、
まさにその通り、
バランスが取れてますよね。
いいバランスです。
うそう思います。
で宮城さんもね、もともとその、はい、トリリンガルでいらっしゃる。
そうですね、
はい、もっと喋るんでしたっけ。いっぱい喋るんだ。
いっぱい喋れます。
一応なんか聞いてるのが、はい、中国、英語、日本語と。
そうですね、あと韓国語、実は母国語レベルです。
あ、本当に、はい、すごい。で日本にお住まいでご家族もいらっしゃってることで、はいはい、
そうですね、4月9日でちょうど22年になりました。
結婚記念、
あ、今結婚記念、何日本に来て22年。
あ、22年になったの。
そうです、23年目です。今
おめでとうございます。
そうですね、それでもまだ浜っ子とは呼ばれない。
呼ばれないね。
呼ばれない。
僕も浜っ子じゃないもんね。
そうそう、まだよそ者です。
そう、30年ぐらいいるんですけどね。そうそうそう、
まだよそ者です。
ちょっと横見それちゃうけど、僕の子供が4月9日までなんだ。
あー、そうなんですね。
今ちょっと聞いてびっくりしちゃった。
あ、すごい偶然。
ご縁ですね。
ご縁ですね、本当に。
ご縁、応援、貢献のみたいな。
はい。
で、宮城さん、今一番その関心があることっていうのが、
はい、
あの、何でしたっけ。今関心がある、要するにまあいろいろとね、
地域活動ですね。
地域活動か。
あの子供が生まれる前には、うん、あんまりこう、なんていうかな、こう自分のこう暮らし、生活以外に興味がなかったんですけど、うんうん、子供が生まれてからこう見える世界が変わってきて、
そっか、今お子さんいくつぐらいでしたっけ。
今8歳、
8歳か、
小学校3年生になりました。
3年生、
そうそうそう。
どんな風にこう見え方が変わってきたんですか。
優しくなりましたね。
やっぱりだ。
丸くなったとよく言われます。
やっぱり。
そうですね。であとやっぱりなんというかな、こうあの人にも優しくなったし、うん、それまでにそんなに子供に興味がなかったんですけど、うん、人の子もすごい可愛く見えてきて。
あ、それ大事な変化ですね。
そうですね。でやっぱりあの子供が生きるこう日本の未来が、社会がより良い社会であってほしいという気持ちが強くなりました。
そっか。
そこからこう、うん、あの社会のこととか、この地域のこととか、うん、こうあのちょっとやってみようかなという気持ちになりました。
なるほどね、はい。まあ、でも行動範囲広いですし、で、
はい、
まあ、ちょっと人となりをそもそもちょっと言うと、あれなんか大学、こちら日本の方の大学もね、通われてたんですよね、
はいはい。
でそれのなんか日本に通われるきっかけが保険でしたっけ、
はい、国民皆保険。そうですね、私大学は中国で大学出たんですけど、うん、あの時に、日本の大学の学長さんが中国にいらっしゃって、うんうん、でその大学のパンフレットを見たときに、うん、社会福祉学という学科があったんです、
うんうん、
で中国に当時社会福祉学という学科がなかったので、社会福祉って何ですかって質問して。
そういうことなんだよ。
そうなんです。
いると当たり前なんですけどね。
そうですね。
あ、そう。
そう、でそれであの説明を聞いて、あ、こういう学問もあるんだってあの時に初めて知って、であの卒業してすぐ就職したんですけど、うん、ちょっとなんていうかな、もうちょっとなんか勉強したいという気持ちもあって、うんうん、でそれでじゃ あ, あのちょっと社会福祉学あれずっと気になってたので、うん、日本に行ってみようと思って留学。
そっか、留学だったんですね。
そう、留学です。で都立大学で、うん、1年間日本語学校にいながら何をしようかなと思っていた時に、うんうん、あの日本の皆保険ですね、うん、国民皆保険、うん、留学生も当然入れるので、
うんうん、
でなった時にこの日本の皆保険にすごい衝撃を受けたんです。
どんな衝撃？
それはなぜかというと、うん、社会主義の中国ですら皆保険というのはなかったんです、
う
ん、当時。
あ、そういうことか。
そうです。
そういうことか。
一部の人 の, あの特権階級 の, あの社会あの、まあ、医療保険というのはだけが享受するそういう権利だったんで、
ね、
当時はね、中国で、うん、なのでこれ社会主義よりも社会主義なこの制度って一体何なんだろうと思って。そうです。だから等しくあの全ての国民の医療を等しく保障するというこの制度、すごい素晴らしいなと思って。
なんかこれ歴史もなんか勉強されて、は
い、そうですね、
これはなんかもともと日本はそういう制度がなかったんだけども、
そう
っていう話だったですね。
なかったですね。なのであの東京都立大学の社会福祉学というところに、うん、あの入って、うん、大学院に入って、
うん、
で文献研究を始めたんですよ、
うんうんうんうん、
であの日本のこの素晴らしい制度を中国でも実現できないかなという、うん、でどういう背景でこういう制度ができたのかというのすごい興味があったので、
うんうんうん、
で実際研究始めてみたら、うん、まあ、いろんな背景があったんですけど、当時結核でたくさん、うん、
あ、
はい、あの人が亡くなったとか、
日本の、ね、昔は栄養失調とか ね、はい、ちょっと偏ってたり言ってましたもんね。
そうそうそう。なのであの労働者はやっぱり結核で結構失われていくので、
うんうん
う
ん、
そういう経済界からの声もあったし、うん、であと、まあ、医師会は最初は反対してたけど、うんうん、まあ、政治の力でなんとか最後は合意したという話なんですが、それよりも一番大事なのが、うん、当時こう日本 の, あの国民が、うん、医療を受けるのはこの国民の権利だという権利意識が芽生えて、
それは国民みんながってことですよね。
そうですね。なので国民が自分の権利を主張するようになった、
うん、
これすごい私は素晴らしいと思っていて、
うんうんうん、
あ、これ素晴らしいと思いました。そうそう、制度だと思いました。だからまずあの国民が自分の権利を主張することが本当に素晴らしいことだと思っていて、
そうか、まず主張ができること。
そうですね、うん、主張ができることで、政治がそれを後押しした。
そっか、それが要するに叶えられるような働きがあると。
そう、あと当時日本はあの高度成長期にちょうど入る頃、うん、で経済的にもそれ実現する力があった、金銭的な余裕があった。
ちょうど高度成長期って1950年の半ばぐらい以降ですよね。
はい、
あ、
なんでそういう背景があって、あ、成立したんだなっていう、はい、まあ、あのだからそのまま中国に導入するっていうのはちょっと難しいんですけど、
うん、
ただあの理念としてはそれはとても素晴らしいので、うん、これ中国でもこれはぜひやってほしい、これ私輸入しようと思いましたね。
確かにそうなんですね。
はい、
で、あれですね、あのスエンさんもう今日本の方の席も取っていらっしゃるということなので、はいはい、実際にどうですか、今そういうようなこちらでもう暮らしてこっちの方が長くなるのかしら。
長くなりましたね、こっちの方が。
どうですか住みやすさ、はい、なんかね、いろいろいいとこも悪いとこも見えてくると思うんですけれど、はい、
22年前に初めて横浜駅の西口に降り立った時に、
お
ビッグカメラ の, あの音楽あの音楽が流れ、それずっとこう響くんですよ今も、
ね、
はい、あの第一印象
第一印象ね、
キラキラする、ワクワクする、でおしゃれな若い人がたくさんいて、あ、なんておしゃれで楽しそうな街なんだろうっていう。
でそっか、はい、ずっとでも横浜にお住まいなのかしら。
他になんか大学、うん、東京都立大学に行った時に途中であの東京の方に、
あ、そっかそっか、
何年か、
うん、
はい、行って、で結婚してまた横浜に戻りました。
それは何、もともとそのご主人もこちらに縁があったってこと、
はい、主人の会社が横浜だったので、うん、当時横浜に住んでたんです、
ね、あ、じゃあやっぱ縁なんですね。
そうですね、そういうのね、本当にそういう縁って、そうですね、
あ、びっくりですね、
また横浜に戻ってきてということだったのかなと思います。
わかる、そういうなんか時ってありますよね、
はい、
偶然じゃんと思うんだけど、
まあ実は全部
つなが
って必然そう、
なるほど、そうですよね、はい、で今って地域活動ってどんなことされてるんですか。
地域活動
なんか、はい、一つや二つじゃないみたいですよね。
いろんなことに興味があって、うん、まあ、やってるんですけど、
うんうん、
最近で言うと、まあ、最近で半年ぐらい前なんですけど、うん、去年は、初めて東横フラワー緑道で、ハロウィンのイベントを開催しました。で初めてだったんで、というのもなんていうかな、コロナで何年も
あやってなかったですね、集まるのね、
やってなかったし、うん、で子供の娘の卒園式も入学式もちょっと寂しかったので、
あ、親としては嫌ですね。
そうです。で近所でなかなか友達ができない、
それは大きい、
そう、それが大きかったんで、うん、本当に親バカ活動だったんですけど、
いやすごいな、うん、
子供のために楽しいイベントを企画したい、ね、それが本当に原点で。
田町って言いましたけど、はい、あれですよね、横浜と渋谷をつなぐ東急東横線の横浜から次の1個目の駅が田町でして、
はい、そうです。
あそこって今地下になってるけど、
はい、
その昔線路が通ってたところが、まあ、オープンエアになってて、
はい、
でなんかね、タイルとかレンガが敷き詰めてあって、
そうですね、
そこでなんかこう、
はい、
ハロウィンの、
はい、
なんかお祭りを
やります。
企画しちゃったんですよね。
企画しちゃったんですよ。
相当な規模なイメージですけど、
そう、すごく大変でした。でも本当にこれも素敵なご縁で、
うん、
こう松本通り商店街の、
うん、
よく行ってるごちそう屋15by15というお店で、うん、こうご飯食べながら、うん、なんか楽しいことないですよね最近と言いながら、なんか
愚痴ってた。
そうそう、なんかイベントないですかねって言ったら、うん、その店主のオーナーさんが、
うん
うん、そうですね、なんか昔ハロウィンとかやってたんですけど最近やってないんですよねって言うから、そうか、ハロウィンやろうって、でそれが9月中旬だったんです、うん、
ハロウィンってちなみに何月何日でしたっけ。
10月29日
結構無謀ですよね。
そうね、そうなんですよ。1ヶ月半は切ってました。
で募るわけですよね、参加。
そうで、どうしたらか分からなくて、とりあえず、うん、じゃあ商店街で、ま、当時はその松本通り商店街、うん、そこを使ってやろうと思ったんです、
うん、
でそしたら、まあ、商店街の会長さんを紹介してくださって、
うんうん、
どこどこのお店の方だから、
うん、
でそこに行ってハロウィンやりたいですって言ったら、ここはちょっと難しいから、駅前通り商店街の会長さんを紹介してくださって、で駅前通り商店街さんだったらその緑道でよくフリーマーケットのイベントとかやってるので、うんうんうん、アドバイスできるかもよって紹介してくださって、
やっぱり紹介って、
はい、
ありがたいし、でもね、嫌な人には、ね、紹介しないです。これはね、宮城さんのお人柄もあると思います、は
い、いやでもね、今ね思うと、いきなり初めて初対面の人が店に来て、ハロウィンやりたいですって力貸してくださいって言った時に、駅前通り商店街 の, 会長さん、斉藤さんとおっしゃいますけど、斉藤さんね、あ、いいよってあれすごくないですか。
その受ける方もすごいけどね。
そうなんです。
そっか、ちょっと面白い話がこれ続きそうなんで、うん、一回ここでジングル挟んで後半に行きたいと思います、
はいはい。
ライブレディオ夢の種。
それでは後半に行きたいと思うんですけども、まあ、丹町フラワー緑道のハロウィンイベントを企画したって、
はい、
実際どのぐらい集まったんですか？
午後1時半スタートして、うん、で4時半に終わる予定だったんですね、
うん、
で1時半スタート時点ではちらほらって感じで、
うんうん、
まあ数十人、
うんうん、
でちょっとにぎわった時に50人から、うん、でもそれでも7、80人集まったのかな。
それって出店店舗は何店舗ぐらいだったの？
出店店舗は、うん、1、2、3、4、4店舗だったかな。であと私横浜駅の西口で、うん、ストリートダンサーをスカウトしてきたんです、
うん、はい
仮面ダンサー
すいません初耳ですそれ
西口駅で見たら面白いダンスをされてるダンサーがいらっしゃって、
うんうんうん
うん、仮面をかぶった、
うんうん、
であこれ面白いな、これ子供たち喜びそうだって思って、
あそうか全部子供たちが喜ぶかどうかで見てたんだ。
そうそう判断したんです。
あ
でアンパンマンの、ケースボックス持ってて、うん、でそこから開けると飴が出るんですよ、飴ちゃんが
大阪のおばちゃんやん
そうです。でコインお金を入れると動き出すシステム。
そっかパフォーマーがね。
そうです。
いいね。
そうなんですよ。
いいね。
で面白いでしょ。
面白い。
ですごい見ててすごい楽しかったんで、うん、ハロウィン今度やるので来てくれませんかってお願いして来てもらいました、
う
ん、
すごい、はい、
そしたらね大当たりで一番盛り上がりました。
それ盛り上がりますよね、
はい、もう子供たちが真似をしてそこでもう人だかりで大変でした多分パフォーマーが一番大変だったと思います。ずっと子供たちと一緒に踊らないといけないな何時間も
みんなでこうやって入れていくからね。
そうですね、はい、そうです、
はい、ね、活躍の場も多分求めてる、ね、うん、人たち多いと思うんで、はい、パフォーマーはいいですよね。
だからそれでまあ、これぐらいの規模だったらちょうどいいかと思ったんですけど、うん、夕方4時ぐらいに、うん、トリックアトリート
に、トリックアトリートね、
一気にドッと人が集まって、
うん、お菓子ちょうだいって。
そうで300人ぐらい集まったんじゃないかな。でさばけなくなって、
さばけないよね4店舗で300人だもんね。
で事前にグループ分けはしたんですけど、うん、親も含めるとかなりの人数になったんですよですごく大変で、うん、もうまあ最後ちょっとグタグタだったんですけど
でもいい思い出ですね。
いい思い出。一番でも良かったって思ったのが、うん、何も事故なく終わったこと。
あの
人数で。
そっか300人終わってきたらやばいね。
そうです。でボランティアさんも、うん、ほとんどご近所さんと、であと私の元同僚とか、うん、ママ友とか、
お
でもうかき集めて、
まあ、言っちゃなんだけど素人さんですもんね。
素人です。で素人たちがこう作り上げたこのハロウィンのイベントっていうのが、うん、もう本当にものすごい大変だったんですけど、うん、でも終わった後に苦情も何件かあったんですが、うん、やっぱり楽しかったです、ありがとうございましたという声の方が多くて、
うわそれ
あやってよかったって、
あそれいいな、ねぎらは、はい、ねぎらいありがたいですね。
そうですね、ありがたかったです。なんで何よりも娘が一番喜んで
当初の目的は達成しましたね。
そうですね、はい、
で宮城さん今そのね、はい、丹町のそれが一番ちょっと顕著な例であったんですけど、はい、あとなんかこの今活動してるその、はいはい、団体のそのなんて言うんでしょう、活動の内容とか、はい、自分はこういうところに興味あるみたいなのってなんか
子育て支援ですね。
子育て支援一番大きい。
そうですね、子育て支援です。でやっぱり自分が、私主人が単身赴任で、
あ
で子供が3歳の時から一人で働きながら、
ワンオペってやつですか。
そうです、ワンオペです。
あ
でもうどうしようもなくて、で行政は頼りにならないんですよ、まず。
あら言っちゃった
ならないんです、うん、はっきり言ってでそれで結局隣近所さんと会社の同僚に助けてもらいながら、う
んうん、なんかあれだって声、うん、初めはなんかすごい孤独だったんだけども、
そうですね、
声を上げたら、はい、みんながびっくりするぐらいに応援してくれたって。
そうです、助けてくださいっていう声を上げることがすごく最初ハードル高かったんですけど、
でも高いですよね。
でもこういう事情で助けてください、今日出張で帰りが遅くなります、娘を預けるところがありません、そうやってお隣さんとかに助けを求めたら、はあ、うん、 皆さんすごいびっくりするが本当にあの救いの手を差し伸べてくださって、
いい町ですね。でもね、はい、お住まいのところもね。
そうです。だからあのやはり自分がすごいお世話になったので、うん、私もあの娘もなので今も、お隣さんすごいご高齢だし、
はいはいはいはい、
やっぱり私も気をつけて、今日はシャッターちゃんと上がってるのかなって見るようになったし、
お互い様じゃないけども感謝をね、はい、お互いに分け与える感じですね、
はいはい、だから子供を通じてできたこの地域のつながりというのはすごく強くて、でこれはずっと今後も続くと思うんです。
ママ友もできたのかしら、
はい、ママ友もそうですね、うん、で実は私先週あの横浜市議選に初めて出たんですけど、
うん、
あの時に、やっぱり子供を預け先、うん、朝晩駅頭やらないといけないので、うんうん、近所のママ友さん、うん、ほぼ育児を任せてました
それもすごいね。
すごいですね。なんかお昼ご飯も、うん、夕飯もママ友さんが食べさせてくれて、
うん、
で私 の、 あの活動が終わるまで預かってくれて、うん、もう最後まで本当にすごいお世話になりましたね。
ね、なんかお嬢さんもすごいたくましくなってそうなイメージですよね、
はい、そうですね8歳とは思えない
発言が、
はい、大人な感じです、はい、
なんかあれなんだって、うん、その娘さんになんかねぎらわれたんだって、
はい、そうなんです
ランドセルに荷物を入れながら、
そう実は落選したんですけど落選したんですけど、うん、朝起きて、うん、ごめんママやっぱダメだったって言ったら、うん、こうあの学校に行く支度をしながら、
うんうん、
別に大丈夫だよ、うん、あのやったことは無駄にならないから、それよりもさママあの新しい友達たくさんできてよかったじゃん、淡々と言ってくれたんです。
小学校2年生か3年生ですよね。
そうです。
8歳だとね、
はい、それでね吹っ切れたんですよ
で実際にそういうことがあったんですってね、
はい、うん、そうなんです、
ね、なんかお誘いがいろいろあって、
いろいろ、そうですね、
その地域活動に絡んだもの、
はい、そうです。であの終わって、うん、あどうしようかな、でも会社員には戻りたくない、なんか地域のためになんかまたしたいって思った時に、うん、本当にタイミングよくいろんな NPO の方から、うん、私の今までの活動を見てきた方たちから、うん、あの私たちのところに来て一緒に活動しないかっていうお誘いがあって、
なるほど、ね、
はい、なのであの本当にやったことは無駄にならないんだなと娘が言った通り、
いや本当そう思う、
はい、
僕もさいろんな人のそのなんだろう、はい、うんと、まあね、そういう活動してる人たちの話も聞くけど、
はい、
宮城さんの話はめちゃめちゃ論理的だしはっきりしてるしエネルギーも感じるんだけど、あの伝える場が、
はい、
なかなか届かない印象が強いよね。
そうですね。これを今後あのどう伝えていくか、これが私はあの、うん、鍵だと思います。なのであのまずは声を上げると誰かが助けてくれる人がいるかもしれませんよっていうのを、うん、今孤独な子育てをしている全ての保護者さんに伝えたい、
うん、
なのでまずは声を上げてみましょう、
うん、
行政ではなく自分の身近な人に話をしてみましょう、
うんうん、
であの子どもを通じてできたこの地域のつながりは、
うん、
とっても強い絆で結ばれるので、うん、これが後にあの子育て世帯だけではなくて、うん、いろんな世代の人があの絆ができる一つのきっかけとなると思いますので、うん、私はそういう活動をやっぱり今後展開していきたいなと思います。
なんか、はい、その自分が受けた、
はい、
恩っていうとちょっとあお、ね、恩気せがましいけど、うん、
はい、
それをどんどん周りの人に送っていく感じ、
送っていく感じですね。
配っていくような。
そう、これあのマリーゴールドの瀬古さんの話な言葉なんですけど、
うん、
返しじゃなくて恩送り。
これね僕も使ってます、
はい、あすごいいい言葉ですよね。
瀬古さんと僕それでズワって、はい、あの盛り上がったんですけど、
あ
そう使ってますよそれって。
そう私も使ってます恩送りいいですね。
いいです、
はい、
やっぱりね今そういうことができる人と、うん、これからできる人と、はい、やっぱり時間タイムラグあるけど、はい、それがどんどんつないでいけばね、
はい、
すごくいいこうね住みやすい街で、
そうですね、
うん、幸せ な、 なんか時間が過ごせそうですよね、
はい、そう、なんか地域の中で、うん、みんなさまざまなこうあの 悩みを抱えて、うん、多分あの生活してるかもしれないんですけど、うん、まあ、その悩みを共有できる相手がいる、うん、身近に、
そうだね、
それってすごいなんか心の安心感持てるじゃないですか。
それはね大きいことだと思います、はい、安心感、
はい、うん、で実際私あの若い方からいただいた、お話で、うん、若い皆さんは今政治に何を求めていますかという質問をした時に、うん、まあ、一つ奨学金とかそういう問題もあったんですけど、うんうんうん、政治の力で孤独対策をしてくださいというお話がありました。
それ切実ですね。若い子がですか。
若いです。20代の多分大学生だと思います。これはあの六角橋の、交差点で、うん、お話を聞いて、
なるほど、
はい、
はいはいはいはい、
えって思って、 若い方から孤独というキーワードが出てきた時、私すごいちょっとショックでした。
それは僕も聞いた、はい、僕今の僕もショックです。
ショックでした本当に。
ショックですね。
孤独、だから孤独って思って、え、孤独ですかって聞き返したんですよ。そしたら、うん、コロナでやはりいろんな人とのつながりが希薄になりつつ うん、あるので、うん、孤独を感じている若い人が実は結構多いです。
なるほどね。
男性の学生さんだと思います。
うん、はい、なるほど。
そういうお話を聞いた時に、あ、このつながる街にする、そのために何をすればいいんだろう、そのための何かをしたい、まだ何かなのかは自分の中ではっきりしてないんですけど、うん、これから考えていこうと思います。
そっか、
はい。で、一番最初話に出てきた斉藤さん、駅前通り商店街の会長さん、
うん、
会長さんが地域づくり大学校の1期生、
うんうんうんうん、
で斉藤さんの紹介で私も8期生になったんですけど、うんうん、大学 で横のつながりができたので、うん、神奈川区で、
うん、
でこの同期とあと先輩後輩のみんなの力を借りながら、
うん、
皆さんでこの地域を盛り上げていけたらなと。孤独孤立を作らない街づくり、
いいね、
いいでしょ。これ本当に一人の力ではできないので、
うん、
そういうきっかけ作りをしたいなと思います。
そっか、
はい。
じゃあ、ね、せっかくの話ですけど、ちょっとここでもう終わりの時間近づいてきたんで、はい、ちょっとエンディングの方に行きたいと思います。はい。今日のゲストは、宮城スエンさんなんですけども、あと2分弱なんですけど、どうですか、こうラジオ初めて参加してみて。
すごく緊張するのかなと思ったんですけど、うん、割とリラックスしてできました。
よかった。
楽しかったです。
楽しいですか、
はい、
どうですか、今まだちょっと言い足りないこと、はい、あと1分ちょっとありますけど、なんかまだあります？いっぱいありそうですね。
いっぱいありますけどね。まずは飲み友達が欲しいかな。
ちなみにお好きなお酒は？
お酒は、ハートランド。
あ、いいですね。ビールですね。
はい、ビールです、
はい。なんかでも日本酒ソムリエなんか落ちたっていう話もちょっと聞いてましたけど。
それ聞きます。
で、なんか後から勉強したご主人が受かっちゃったって。
そうなんですよ。私でも学科試験は受かったので、うんちくは語れます。
わかった、
はい。
今の話から聞いてると、飲み足りないっていうのが結論だったっていう。
そうですね、結局テイスティングで落ちたので。
そういうことですね、
はい、たくさん飲めば受かると思います。
その通りですね。なんかね、地域づくり大学もみんな楽しい、はい、ね、エネルギッシュなユニークなメンツが多いから。
多いですね、飲み会やるとすごく楽しそうですよね。
楽しそうです。僕、はい、ちょっと小さいので参加したことあるんですけど、
はい、
みんなうるさい。楽しいですよ。
で
やっぱりね、暑い、みんな、
あ、
飲んでてね、話するのが、はい、なんかね、はい、冷めてたり、あと会社とかで行くとさ、ちょっとネガティブな話題になりがちなんだけど、
う
ん、
はい、
みんな面白い。
だから地域づくり大学校に集まるんでしょうね。
そっか、特に今期は通常の定員の3倍ぐらいあるんでしたっけ、は
い、あ、熱い思いを持ってる人が何かの問題意識を持って集まってるので、それは楽しいですよ。
そっか、僕 ノープランだったからな。出遅れてんだよな。
それ困りますね。
一応でもあれですよ、卒業するときは名物名所を作りにしましたから。
あ、一緒に頑張りましょう。
ぜひ頑張りましょう。、
はい、
宮城さんね、いろいろだったんだけど、やっぱりあれですね、その自分が経験したことから、
はい、
地域の恩返し、はい、もしくは送りですかね。
はい、そうですね、この地域をより良くしたい、それだけです。それは自分のためでもあるし、子供のためでもある。で、あと今までお世話になった皆さんのためでもあります。
なんかすごく住みやすそうな街に、ね、
はい、
なりますよね、
はい、
で本当はなんかね、菅田の子供の話とかも聞きたかったんだけど、またもし機会があれば。
あれ私やるとね、泣くのでちょっと無理です。
わかりました、
ラジオでは。
わかりました。
、はい、
じゃあ今日はいろいろとね、
はい、
活動されてる宮城スエンさんなんですけど、はい、どうも本当今日はありがとうございました。
いや、こちらこそ貴重な機会をありがとうございました。
また
ぜひ呼んでください。
はい、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。